もうね、今のこの朝4時にこう来たらね、もう真っ暗なんですよね。で、真っ暗で、一頃はもう虫とか鳥とか、泣いてたんですけれども、もう今泣いてないですね。で、今日もう久々に寒いっていうところまで来ましたね。朝起きるとね、もう1週間ぐらい前、ちょっともう涼しいなみたいになったんですよ。秋かなってね、まあ秋はまだまあ日中はね、もう30度近くに結局はなるんで、でも朝だけ一瞬この、涼しい、そして今日初めて寒いまで行きましたね。で、真っ暗で、しばらくしたらまあ朝日も昇りますからね。朝日がこう昇る前に虫とか鳥とか鳴き出すんですよね。で、先に虫が鳴くんです、今の季節で。明るくなって、一通りちょっと明るくなったら、まあ、鳥が鳴くっていう感じですね。で、その鳥が一通り鳴いてもかなり日が照ってきたら、セミが思いっきり鳴き出すっていう、そういうことになっております。まあ、季節の挨拶はそんな感じで、まあ、結局もう昼はすっごい蒸し暑いんですけども、ちょっと前にですね、ある、まあ、記事を書くために、自分のこの DNA をちょっと調べたんですよね。これ結局、まあ、それ記事としてちょっと発表するんで、あんまりこの細かく言えないんですけれども、まあ、どうせこのベジオデイズ、聞いてんのは日本で多分 2,3 人だと思うので、言うとね、DNA 調べますよっていうね、まあ、サービスがここのところ結構もう低価格で提供されるようになったということなんですよね。まあ、低価格って言っても前と比べてっていうことです。まあ、具体的に最初にこう調べる、まあ、何を調べるかにもよるんですけどもね、まあ、病気とかがんとかそういうリスク、自分がどういうこう病気になる確率リスクが高いかっていう、まあ、病気っていうのはその DNA のその構造の中で、例えば1個何か欠けてると何かの病気になるっていう、なんかそういうやつなんですよね。で、もちろん必ずしもそれが表に現れるわけじゃないんですが、まあ、病気によってはこう何パーセントみたいな感じで出る。でも例えば 50% って出たとて、その症状で入院するとかね、そういうのがすごいね、少なかったらあんまり参考にもなんないんですよ。参考にならないと心配しなくていいんですよ。例えば風邪なんてね、かなりみんな引くじゃないですか。でかなり引くんで、まあこれかなり引くし、まあええかみたいなね。で、私の場合、まあ、ちょっと、その前にちょっと値段の話せっかくしたんでね、最初にそういうのが3万円かかるんですよね。これ高いですか安いですか。私、ずいぶんもう10年ぐらい前ですね、そういうサービスがない頃、筑波大学まで行きまして、それもなんか雑誌の取材かなんかやったと思います。なんかやったっていうか、雑誌の取材でしたね。学研、科学と学習。まあ、もうちょっと前か。もう20年まではいかへんけど、まあまあそこら辺ぐらいで調べに行ったんですよ。まあそういう時はどうやって調べたかっていうと、口の中にね、まあ綿棒を突っ込んで、口中の細菌を摂取してね、採取して、で、細かく調べる。でこれはもう研究所で調べるわけなんですが、で、まあ、それは何を調べたかっていうとですね、まあ、DNA で一言で調べる言うてもね、幅広いわけですよ、そんなものね。ほんで、なんせそんなに前ですから、その DNA のコードが全部解明されたわけじゃない時代やったんですが、いろんなことが、まあ、一部でも結構いろいろ分かってた。で、その時は DNA に で調べて、このコーチのね、細菌で、細菌じゃなくて細胞で調べたのがね、セロトニンの量を調べたんですよね。でこれセロトニンの量っていうのはどういうことかっていうと、まあ、その人によってセロトニンのこの、分泌する量がこう違うと、分泌がやっぱ少なかったらちょっとやっぱイライラしがちなんですよね。必要以上に何かを恐れたりね、まあ、リラックスしたりちょっと気持ちよくなったりするっていうのはやっぱりそのセロトニンっていうのがやっぱ必要なんですよね。でこれがやっぱ極端に少ないとかね、多いとかね、なんかそんなんで人の性格が、6タイプに分かれるんじゃないかっていう、それ筑波大学がある研究チームのなんかテーマだった。でそれのちょっとまあ実験材料としてね、サンプルとして、自分のことも少し分かるのかななんて思いながら、まあ、好奇心でねそういうのをやってみた。だね、性格ね、結構ね、最初にアンケートを書かされるのに200項目ぐらいあるんですよ。それがあなたは倹約家ですかとかね、でイエスのどちらでもないみたいなやつやるんで、怒りっぽいですかとかね、いろいろやる。でそんな中、まあ、自覚してるところよくわからんやつもあるわけですよ。あなたはなんか人前で、緊張しますか、緊張するっちゃするし、で全てに緊張するってわけでもないなとかね、なんかよくわかんないやつあるじゃないですか。人見知りするタイプかどうかとかね、もうむちゃくちゃ人見知りするタイプって自分では思ってても、世の中に出りゃ自分より激しく人見知りしてるやつなんてアホほどいてとかね、要は何とどこと比べるかで全然違うんじゃないですか。それも自覚してるとしてないとでも違うしね。でもおおよそその出た結果っていうのはね、なんとなく自分の自覚してたところと合致するところが多かったんで、それはそれでちょっと面白かったんですよね。でそれは性格の診断だったので、なんとなくこう、なんでしょう、この自分で思っているところとこう合致させるっていうね、面白みがあったんですけど、今回やった DNA っていうのはね、主にやっぱ病気とかね、体質とか、まあそういったことが、分かりますよと。でさらに、まあ、そのサービスの一つとして、その DNA、 あなたが今持っている DNA は、どんなルートをたどってきたかっていうのが分かるんですよ。で、まあ、どういうルートかっていうのは、まあ、おおよそ人類っていうのがアフリカで生まれて、そこからこう何パターンかにね、まあ、拡散していったわけですけども、ルートが何パターンかあると。でいつ頃、中国におって、いつ頃日本に来てとか、そういう、まあ自分のこの過去の DNA の旅路が分かるという、まあそれ分かったからどうやねんっていうね、そういうこともあるかもしれないんですけど、やっぱそれでタイプが分かれると思うんですよ。やっぱりインド、中国、日本で来た人っていうのはやっぱり稲作っていうのをやっぱ盛んにやったんやろうしね。例えばシベリアの方を渡ってきた人もいるわけですよ。海を渡ってきた人もね、いろいろこういるわけですよね。でまあおおよそ日本人なんていうのはね、5割から7割ぐらい稲作の民って言われてね、そんな感じなんですよね。で私なんて特にもう田中でしょ、田んぼの中ですよ、まあ、明らかに農民やんと、で、ちょっとまた次回に続きます。